当に素晴らしい賛美歌を心から感謝いたします。今日のお話は、私が4月、この4月というんでしょうか、昨年の4月に、前の学校というんでしょうか、関西学院大学を定年退職いたしまして、4月から新しく大阪学院大学という大学に移りました。なんか関西が大阪に変わっただけみたいな感じでですね、関西学院というのがキリスト教の学校ですから、大阪学院もキリスト教の学校でよかったねって、実は先週ある友達からそう言われたんですが、いや違うんです、関西学院はキリスト教の学校だったんです、大阪学院は全く違うと。じゃあ、面白くないのかいと、そんなことはありませんでですね、本当に、いい1年間を暮らしていただいているというお話をですね、少しして、その中で私たちがいかに神様に愛されているかということを確信したいと思っております。2月3月というのは大学にとりましてはもう本当に最後なんですね。1月から12月というのはカレンダーですけれども、会社もそういうところがあるかもしれませんが、学校というのは大体4月に始まって3月に終わります。ですから今はですね、もう卒業式を待つだけ、もう定期試験も終わりまして、で、入学試験も国立はこれからありますけれども、私立はもうほぼ終わってきているということで、本当に卒業式を待つということで、実はついこの間も前のその管学から、卒業式がありますから謝恩会に来てくださいという案内をいただいて、嬉しいな、しかしそういう時期なんだなという感じを実感しているところです。で、そういう実感という言葉をですね、今日はキーワードにしてお話をしようと思っています。3月に退職して4月に来て、さあ10ヶ月経ちましたよ、どういうふうになったんですかって言いますと、本当に私はこの10ヶ月間すごく味の濃いというのか、そういう日々だったと思います。どうしてかというと、非常に新しいことをこう経験した。もう私もうすぐ70になるんですけど、70を間近にこんな新しい経験をするのかということ、そういうことが起きたわけでございます。その一つがですね、実は皆さんに、昨年の礼拝説教でお話ししましたけれども、私はパソコンを使うのが大嫌いであると。もう私の三原則というのがありまして、もう使わない、使えない、使いたくないというですね、これが私のパソコンの三原則だったんですけれども、新しい大学に行きますとですね、先生それを使ってください、いや私使わないと言っても、それはダメですと、使ってください、どうして使うの今さらと言った時に、実にその大学ではそういうサポート、それをお手伝いしてくださる方が大学にいらっしゃるんです。その方々に学ばれて毎日やられればできますよっていうふうにおっしゃってくださった。で、私もそこへ行きまして、もう全然そのわからないところからこうパソコンを始めるという、なぜパソコンで あるかって言いますとですね、やっぱりそれぞれのその部署のその通知がパソコンで来るという、それに対して返事を出すということが一つと、もう一つ講義に対してすり物っていうのか、そのこの頃は講義というのはなかなか喋ってるだけではいけないようでして、彼らがですね、この喋る内容をこうずっと筋書きを書いて、それを学生に渡すレジュメなんていうのを渡してですね、こうやると。だから学生はもう邪魔くさいのにより聞かなくなるというですね、そういうふうになってて、出てこないで後でレジュメくださいって言って、何枚言ったら初めからですっていう学生がいたりですね、 することもあるんですけれども、まあそういうふうな時に、ワープロっていうのかワードでこう打つと、まあそういうことをやりなさいということだった。で、まあ実はそれがやはりできるようになってくるというのか、はじめどうして嫌だなと思いましてですね、もう本当に入学前、入学というかその大学に入る前からこれ重荷だったんですよね。うわー、この大学ではもう嫌だなという感じで。で、ところがそれを言ったら、そんな、やっぱりそれちゃんとやってください。でも、助ける人がいるんです。で、その人に、ところに行けば、で、私、その時、割合に素直に言ったんですね。大体こと、ひねくれてますんですけれども、その時はもうさっとひに素直に行きまして教えて、知らないから一から教えてよねって、もうそういうところから始めてですね。そうするとだんだんできてきて面白くなるんですね。面白くなるといってもまあそこまでで、実は学生とのそのやり取りをその全部やるというのはあんまり好きじゃない。私は手紙って今でも手紙というのが大好きでして、今でもこう書くのが、手紙で書くのが好きなんですけれども、まあその辺はちょっと置いといても、大事な用事だけはそれができるようになったのです。思い出でなくなったのです。そうしましたら、この前漢学に行きましたら、事務長がですね、どう言ったかというと、先生がいなくなってね、漢学もね、文学部もね、全部通知はね、メールで通知しました。なりましたんです。一人だけいたはりましたからね。ペーパーでしたから。ってこう言うわけですね。そうすると、今度は私も、何を言ってんですかね。なんて言いながら、僕ね、大阪学院ではね、メールでやってんの。早くやってくださいよ。ってまた怒られましたんですけれどもですね。まあそういうふうにして、つまり心がそれだけ軽くなってきている。重荷が軽くなってきている。どうしてそうなったのかっていうと、やはり私はその時に一つの聖句をですね、ふっといつも考えていたんです。その聖句というのがその有名なマタイによる福音書の11章の29節ね、マタイの11の29、まあ新共同訳では新約聖書の21ページ、公語訳では17ページなんですけれども、まあそれを開けること、なくても皆さんお分かりだと思うんですが、ここなんです。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、というこの有名な箇所ですね。私は柔和で謙遜なものだから私のくびきを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。これをふっと思った。つまりくびきというふうなもの、これは重荷であります。ものすごくそのパソコンというふうなものが現実の重いくびきだと思っていたのかもしれない、ね、もうくびきというのがもう苦になる、でもそんなものは見たくない。もうアレルギーであるってな感じでですね、こう思っていたんですが、でもそのくびきはですね、私のくびきを追い、ね、私に学びなさいというそのくびきは、イエス様からこういうふうに言われてたような感じがする。それをやり素直にやり始めるっていうところから、こんな声がしたような感じがするんです。やってごらん。生活に役立つよ。ただし少しだけ努力は必要かもしれない。でもね、助けてくれる人もいるんだよというふうな意味を込めたように私には聞こえてきたわけです。考えてみたら私たちはこういう生活をしているんじゃないのかなということをもう一度考えたわけです。つまり私は首切り重いもの、みんな重荷を背負っていると思うものがたくさん皆さんにもあると思う。もうそれが嫌で嫌で嫌で。でも素直にその聖句の神様の声を聞いたときに、生活に役立つよ。やってごらん。というふうな感じ。少しの努力は必要かもしれませんけれども、助けるしてくれる人がいますよ。という。本当にその 三人の方なんですけれども、三人の方に本当に今でも時々画面がわからなくなると。ちょっとちょっとって言ってたらまた教えてもらうわけです。そうして、そういうふうな繰り返しということによって、イエス様のね、くびきっていうのは軽いものである。決してね、重荷ではないっていうことを知ったような感じがします。その結果、人間というのは、やはり心が柔和になるという感じがしたわけです。それともう一つ大事だなって思ったのは、あ、これでこのパソコンについて少しはできるようになったということで、世の中に少しは受け入れられているなと。あの変わった永田裕次郎という先生は少しはマシになったんだなと。まあそういうふうな感じで受け入れられる道が出てきたようなことを実感したわけです。頭ではこうやればこうなって皆さんに喜ばれるであろうということ、これは頭では認識っていうんです。まあ認識する頭ってなって、それはあるけれども、今度はそれを実感するっていうことは、やはり現実の場においてそれを使うことができるとか、そういうふうな実感するというのは手、心を使わなければできないというのか、体を使わないとできない、頭だけではできないっていうこと。で、それがちょっと努力をするということだよ。助けてくれるよっていうことによって軽くなって、心が優しくなるっていうこと。こういうことは割合に私たちの生活の中であるのかもしれないということを実感し始めた。これは私だけのことではないと思います。皆さんにもそれぞれの重荷があるかもしれません。でも、それに対して素直にこう考えて、そして助けてくださるよ。ちょっと努力もいるかもしれないけど、助けてくださるよっていうふうな、神様の守りの声が聞こえるっていうことが、私たち、その聖書に耳を傾く、ね、耳を傾けることができる私たちというふうなものが、このような場で実感されてきた。一つ実感するとどうでしょうか。今度は現実に生かされていて、ちょっと自信ができるっていうか、ちょっとこう、ね、体を動かしてこう行くっていうことで、あ、嫌だと思っていたことが、助けがあって、実感する。その実感することによって、心も、なんか、嫌だ嫌だというギスギスしたものから柔らかくなってくる。そういう思って、毎日を過ごしておりましたら、やはり、こう日常生活はちゃんと次の仕事というのか、次のようなことが出てまいりました。パソコンを取り込んで、飛び込んだ毎日の生活の中に、今度は新たな仕事が9月から、学部長が、那須先生、この委員になってくれませんっていう。私、大体そのなってくれませんという断りはせないんですけども、安請け合いの方ですけど、なってくれません。と言ったときに、その後で、それ何の委員ってこうやったら、あとびっくりしたんですよね。それが、実は、キャリアセンター委員というのになってください。皆さん、キャリアセンターで、大学この頃、キャリアセンターという言葉を使うんです。何かお分かりでしょうか。キャリアセンターというのは、実は就職の、就職課の委員なんです。だから、就職活動委員。別名、就活委員と言います。私ね、面白いように、こう笑うんです。みんなで笑うんです。あんた、就活委員ずっとやってたやないですか。はいはい。私、関学時代、就活委員、もしくは就活委員の委員長をやっておりまして。実はその就活とは何かというと、関西学院大学の就活というのは宗教活動委員会。ね、で私その宗教活動委員会の委員長をしておりましたから、いろいろな行事を、こう、責任者とかそういうのをしてたもんで、就活委員はやっておったと。はあ、今は就活は就職活動か。就活か。そうしておりますと、今一番大事な言葉に就活という言葉は終わりの活動とか。これ、やっぱりそのいかに、こう、死というふうな向き合うか。これ非常に大きな問題でありまして。 学会でも今でもやりますし、そういう死というふうなものにどう向き合っているかというのは日本史なんかでも大きな問題でして、そういうふうに終活という言葉がいろいろ出てきているという、非常に面白いんですが、その就職活動委員になったわけです。で、実は40何年大学の教師してるんですが、就活委員って就職活動委員は一回もしたことない。私一番最初と二番目は国立大学の教育学部でしたから、教員養成と言いまして、学生は卒業しますと大体みんな学校の先生になるということですから、就職なんて別に関係はないなと。で、その次は文学部でございます。で、文学部というのはまたこれ非常にある意味で古臭いのかもしれませんけど、就職活動と学問は別だというふうな感じがすごくあるところでしてね。つまり就職、それは就職で自分らで考えたわけです。学問は学問で一番大事なんだよ。学問をやってる時に就職のことなんて考えることはないっていうのが、どうも文学部ってのはそういうところがありましてね。ですから就職活動のためにこの授業を休まし、ゼミを休ませてくださいと言ったら、ものすごく先生方にも抵抗感がありましてね。なんか就職活動を錦の御旗にするのか、それは少し後でやれってな感じでですね、あったんですね。で、そういうふうなものですから驚いたわけです。まあ今度は文学部ならしに国際学部というところにいるんですけど、まあ国際学部もやっぱり文学部にかなり近いかなと思ってまあお受けしたんですけれども、それでも就職ね、大丈夫かなと、そんな私みたいな頭がそういう意味では硬いのにって思ったんですが、ここであのパソコンを毎日やってね、手伝ってもらいながらでも大丈夫できるよというふうな、そのね、イエス神様からの声っていうふうなもの、ここでも実感したっていうのが役立ってくるわけです。今度は今まで嫌だなって思ってたものかもしれません。特にパソコンは嫌だなと思って、でも就職活動になると、そうだな、知らないものや知りたくないものや興味のないものや興味を持ってはいけないというふうに思っている、そういうふうなものに今度はふっと変化が出てきたということを私は考え、実感するんですね。知るとか意味を知ろうとするのは面白いんじゃないかなって、そういうふうに一回認識っていうのか、そういうふうなものを実感すると、次知らないものに対して初めからアレルギーでなしに、ちょっとやってみようかな、そういう気は皆さんありませんでしょうかっていうわけです。私たち重荷に思っていたものが軽くなって、あの聖句が、あ、そうかと思ったら、次はまた重荷みたいなものが出てきても、今度は少しやってみようかな、軽くなるっていうことはどんなことかなっていうことを知り始めたら、少し様子が変わってくるわけです。その時にこういうふうな聖句があることを思い出しました。これは今日のプログラムのところに書いておいたんですが、コロサイの2の3、コロサイの第2章の3節にこんな言葉があります。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。そうか。イエス様、神様からのそういうふうな知恵や知識というふうなもので、私たちは生きることができるとしたら、宝として今度そういう就職の委員となった時に、我々にそこに秘められた宝というふうなものがあるんじゃないか、そしてそれは神様から与えられているし、神様から与えられているというのは神様から守られているんじゃないかなっていう、そういうふうな気持ちになってくるわけです。さあ、そうしますと今度は前もよろしくね、教えてねというふうなことをやりましたから、 じゃあそれを使えばいいんだ。ね、どうするか。今度はその就職キャリアセンターの職員に話を伺うわけです。これどんな仕事っていうわけです。で、我々は何をしたらいいのっていうふうなことを聞くというふうな、そういうふうなことが出てきたわけです。ね、そういうふうに聞いて、ああ、そうか。で、その時に聞いただけでなしに、そのキャリアセンターの一人の委員というのは、これまた人間って不思議なものでして、その方の息子さんが、漢学のアメリカンフットボールの選手でありましてですね、またそんなとこからこう話がこう非常にこう密接になってきて、で彼からどんな話を聞いたか、先生、その時にはね、この話を聞くのも大事だけれど、このキャリアセンターが主催している行事があるから、それに少し出てきてくださったらってこうおっしゃったわけです。あ、そうか。つまりキャリアさん就職についての行事っていうのがあるんですね。学生に就職とはどんなものであるのかって教えたり、履歴書の書き方っていうことをそこで少し話してました。そういうふうに行事に参加する、つまり学生へ、就職の専門家はこういうふうなことをしているんですよという場に立ち会うっていうのか、そういうふうなこと、これも大きな経験で、そこで認識するというのか、そういうふうなことがですね、出てきて、認識するだけでなしに、実感するということに向かうわけです。つまり、これは大切な仕事であると、素直に受け入れることができるという自分を発見できた。つまり、パソコンを、まあ、とにかくやってみよう。その時に、案外、心は素直に、さっき言いましたように、このひねくれた私でも、その時は全然知らないもん、素直にふっとやって。で、その素直にふっとした時から、キーをポンと持ってこうできるっていうことから、面白い、そういうふうな反応がまた変わってくるわけですね。例えばキーを打って、こう、字を探す時に、前も言ったんですけれども、それ、ローマ字でやればいいって言われて、私実は、よくローマ字で字書いてたことがよくありましてね、ローマ字になったらちょっとほんで、あ、これ楽ってな感じで、なったり、面白いところに取っかかりが人間というのはあるもんだなと思いましてですね。だからそういうふうに素直な心で受け入れることができるというパソコンの実感というふうなもの、いわゆるまあ今日の聖句出てくる従順な心っていうふうなものがここで出てきた。そして学生の現実生活の中でどのように学生は考えているのかなっていうことが見えてくる。そうしますとね、こういうふうなことになりませんか。今まで学生と就職家の人がこの辺にいたわけです。私は関係がないからここにいたわけです。ところが彼らがずっと話しているときに、体験しなさいというのは、私はそこへ近づくということに。近づくというのは何が起きるかっていうと、近づくと学生やそのキャリアセンターの職員さんの声が聞こえるっていう。ああ、そうか。彼らはそう考えて、そういうふうな話をしてて。なら私もそれなりにこう声が聞こえてくるっていう。つまり、ああ、コミュニケーションだ、そんなもんだ。自分は関係がないから遠くにいてたら声が聞こえない。でも近くによると声が聞こえてくる。私はこれは神様と私たちの関係と一緒じゃないのか。私たちが、神様がここにいらっしゃるのに、遠くにいたら、あ、それは聖書のここに書いてあるな、書いてあるなって頭で認識することはできますけれども、声は聞こえてこない。ところが、そこへ入って、より神様のことを身近に感じるっていうのかな。その経験も入れて、あ、まさにこういうふうな日常生活で動いてることは、日常生活だけでなしに、そこに神様の働きがあってね。そういうふうなもので、 なっていて、そういうふうなところに入ると神様の守りというよりも神様の声が聞こえてくるような感じ、聖書の中に声が聞こえてくるような感じ、こういうふうなものになっていくんじゃないかなという感じがしたんです。だから自分の距離感という感じもこうありました。そうしますと声が聞こえてくると面白いんですね。学生がこのところですごく努力しているということをまた実感できる。今までは学生は勝手に就職に行ってやればいいんじゃない、僕は関係ないよ、あ、よくね、あの就職が決まった、いい、よかったね、でよかったんです。今度はそうじゃない、あ、学生が、あ、こういうふうに苦労しとるのかというふうなことが見えてくる。我々身近にすると見えてくる。そうするとあれですね、学生が喜んだら嬉しくなる。まさに私たち、あの有名なあのローマ人の言葉、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいということが、これがまた実感されていく。そうかと。聖書っていうのは人々をこう結びつけて、そして身近にして、そして声を聞かせてくださる。そういう声を聞かせてくださって、そこにもっとそういう声を中でこうしなさいよっていうのか、守ってあげてるよっていう感じをですね、身近に聞かせてくださってることでもあるかもしれない。そうするとね、学生にも言うことができますよね。信じと稲のなら求めるものは何でも得られるよっていう言葉ね、学生がクリスチャンでないかもしれませんよ。でもね、信じと祈ってごらんよ。求めることは得られるんじゃないかな。そういう言葉だってあるんだよ。学生がそれに共感する。うん、そうか。そういうことだって出てくるかもしれませんね。ってやるわけです。そういうふうにして、こうやってみたら、何か今まで自分はそういうことしなかった。でもやってやろう。大丈夫、私にもできるっていうことが実感しですね、それは決して自分がわーっと声なしに、身近に学生とかその関係者と近くなって話し声が聞こえ、それをすることをちゃんと聖書にもそのことが書いてある。どうでしょうか。まさにあれですね、知恵と知識の宝はすべてキリストの中に隠れていますっていうことが実感されて、まあこういうふうにして私は今のところがあるのかもしれません。ね、このことは本当に若い時代に形成しなければならなかったかもしれません。私70を前にして今ね、知ることができました。もはや遅いと言われるかもしれんけど、私はそうではないと思います。私にとってもはや遅い、決して遅くないという意識を持ち出しました。そして大事なことは、今までもそうだったんだな。あ、神様に今守られてるの分かるけど、今までも守られていたんだなという、今の感謝もありますけど、それまでの感謝っていうこと。そのことも改めて自覚できるんじゃないのかな。まさに聖句の中にそういうことが存在している、ああ守られていたんだということを、そのことを何か心の底からね、湧き上がるような感じで、ああ聖書の言葉っていうふうなものを実感する。全部はそれはできません。でもそういうふうなパソコンと就職ということを通じて、そのところかもしれませんけど、そのところからでも神様のそういうふうなね、知恵と知識の宝というのを得られている、そういうふうなことじゃないのかなって思うわけです。私はだからこの職分を従順に遂行することから、本当に神様に守られて現実の生活をより新しく生きるということを実感した。70にとってそうかもしれない。でも今からまだ残り少ないかもしれない、その道もあるし、今まで生きたことに対しての やはり感謝というふうなもの、そのことも実感したわけです。ですから、今日の聖句のように、私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけなしに、今、ね、いない、今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のまま望ませ、行わせておられるのは神であるからです。というふうな感じ。ああ、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。考えたら理屈ばっかり言ってたような感じ。でも嫌だからって不平を言ったかもしれない。でも、そういうふうに一歩踏み出して実感する。で、その実感することは、ね、実感してごらん、私の首軽いんだよ、っていうな感じでですね、神様から守られているということ。そのような従順な気持ちが、神に守られていることを確信するということになるんじゃないのかな。だからこそ、今日のこの瞑想の言葉 でありますけれども、神はその一人子を与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そういうふうに神様は働きかけておられるということに対して、私たちの応答というのはね、なんか聖書をこう読むだけでなし、実際の生活の中で、ああ、神様がそういうふうにされていて、私は今まで守られていたことでもあるな、ということで、遅かったといえば遅かったかもしれないけど、その応答というふうなものを感じる。そしてまた来年に生きていこうかなって思ってるんです。実は来年またすごいことが起きまして、ゼミを、来年はゼミを担当しろ。ゼミの人間が18人と、私、理科系とか、そうだな、経済だったら20人とかゼミあるんですけど、文学系っていうのはあんまりそんな20人のゼミなんてありません。私はいつもだいたい4人か5人ぐらいのゼミだったんで、それこそゼミを持って18人というのは初めてでありまして、これどうしようか。で、悩みもあるんですよ、実はパソコンで。彼らをどういうふうに、こう、連絡をしようかと。私、そのメールで連絡はあんまりすぎない。誰か一人を選んでそこからメールをやるとかなんか考えようと思うんですけれども、まあ、そう言いながらちゃんとできるようになったりするかもしれない。つまり、そういうふうに なるかもしれませんというふうなことは、今までのその実感するということが、そういうことを言わせているのかもしれません。神様が愛してくださっているということ。そのことは、今日の閉会賛美歌出てきますが、Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. 私は知っています。イエス様が私を愛してくださっていること。なぜならば、そのことは聖書に語られているからです。この歌詞の意味、それを私たちは味わいたいと思っております。